15秒ほどで11時16分になります。暮らし綴れ織、水曜日のこの時間、高専宝探し、花咲く町の技術者たちです。函館工業高等専門学校、今月は技術教育支援センター企画運営グループの技術職員、恵比子翼さんがいらしています。恵比子さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
とっても若くてフレッシュだなと思いました。ご自身が函館高専の卒業生ということで、いつ頃どういう過程を経て卒業なさったんですか？
そうですね、私がこの学校卒業したのがですね、9年前になりまして、はい、5年間 の本科課程を経て、その後ある2年間専攻科の方に通いまして、その後卒業をいたしました。
7年間同じ学校に、ちょうど思春期の一番こう多感な時期から大人になるまでの時期を過ごしたわけですよね。もう高専が自分の家みたいに感じるようになったのって何年目ぐらいからですか？
そうですね、やっぱり3年ぐらいですかね、はい、かなりの学校自体も広いものでして、はい、その校舎の内容全体を把握するにも時間が
かかりまして、
それにやっぱりいろいろと過ごしていくうちに、はい、自分のこういう居場所としての学校を確立できたというか。
すごいですよね。その、高校から入って、で、卒業するにまでずっと同じ学びをしていたという方はどのくらいいらっしゃるんですか？
そうですね、一応本科5年間の後の専攻科も、はい、同じだった人を数えると 5名程度になりますね、最終的には。
もう家族より一緒にいる時間長かったんじゃないですか？
そうですね、かなりもう四六時中一緒にいましたね。
はい。さあ、もうそろそろ卒業のシーズンも近づいてきますけど、やっぱりその卒業式といいますか、社会に出るときにはなんか感慨みたいなものはあったんですか？
やっぱりね、7年間通っていた学校を離れるわけですから、はい、かなり寂しい気持ちはありましたね。
そして現在はこの同じ母校で、技術教育支援センターでお仕事をなさってるわけですが、はい、学校出られてからすぐにこの職に就かれたんですか？
学校出た後に数年間、はい、他の会社の民間会社の方に勤めておりまして、はい、その後こちらの方に
戻ってらっしゃった、
勤めることになりまして、まさかね、自分が通っていた学校で働くことになるとは夢にも思いませんでした。
あ、そうなんですか。はい、それはそれは素晴らしい。で、今日は技術教育支援センター企画運営グループの技術職員とご紹介しましたが、まず函館工業高等専門学校にはこの技術教育支援センターという一つの組織があるそうですけど、どういう組織なのか少し教えてください。
はい、学校内、函館高専内で、校長直属の独立した組織となっておりまして、はい、それでですね、学生や、教員に対する、技術的な支援でしたり、はい、そういった、それ以外にも、もちろん、技術教育支援センター自体の運営にも携わっております。は
い、で、今回平成26年度の活動報告書ということで、こちらが、平成27年の5月、技術教育支援センターが取りまとめたものなんですが、これが恵比子さんが取りまとめていらっしゃるんですね。
はい、一応政策のまとめは私が行っておりまして、もちろん中にある原稿等は技術職員がそれぞれ分担して制作しております。
校長先生の直属でセンター長がいらして、副センター長がいらして、はい、そして3つのグループに分かれていて、企画運営グループ、教育支援グループ、研究支援グループとあります。で、その中の企画運営グループですけど、ここはどういうことをやるところなんですか？
そうですね、主にセンター内における、研修でしたり、はい、財務管理でしたり、そして今お手にされている報告書の年次報告書の、取りまとめ等を行っております。
簡潔に、しかも情報をきちんと報告するってなかなか大変ですよね。
そうですね、やっぱり毎年同じものを出すわけにはいきませんから、
はい、
今年はこういう新しい記事を入れてみたりですとか、はい、そういったのをちょっと考えたりするのはなかなか難しくはありますけども、かなり 楽しくやりがいも
あります、で、付録の CD もあって、ここに掲載されたことは全部 CD の中に収められていて、
はい、基本的には概要だけをまとめた、まあ、数ページ程度の小冊子の中に、はい、まあ、詳細を入れた、詳細のデータを入れた、CD を導入して、封入して、で、全国の、まあ、高専でしたり、大学機関等に送付しております。
今日実は、えりこさんが、模型を持ってきてくださって、
はい、
一見して、橋だなと、木の橋なんですけど、まさか割り箸で作ったんじゃないよねって、もこれは、どういう時に制作をして、どういう時に用いられるものなんですか？
はい、ですね、うちの学校の、土木科、環境都市、木科のですね、はい、4年生で、行う授業でありまして、創造設計演習というのがあるんですけども、はい、でその中の授業の一環といたしまして、学生一人一人にですね、今手元にあるようなこの橋の模型を作ってもらいまして、はい、それで最終的にその橋に重さをかけまして、はい、で何キロまで耐えられるかというような、まあ、実習を行っておりまして、私はその中でそういった作業、学生が行う作業のまあ、手伝いといいますか、はい、まあ、支援を行わせていただいております。
先生が学生さんに例えば橋についていろいろと座学をいろいろと教えられて、
はい、最初のガイダンス で、はい、
そしてその後にじゃあ実際に橋を作ってみようと、模型で作ってみようという時に、もう授業の中にえりこさんがお入りになって、お一人お一人の学生さんを見ながらサポートする、そういう形をイメージすればいいんですか？
はい、そうです、
はい
はい、もちろん学生に怪我がないように目を配りながら、
そうか、実習だからですね、はい、実習室があるんですか？
はい、そうです、
はい、どういう器具が土木の場合には、例えばこの橋の模型を作るとすると、どういうような機材を使ってどういうことをやるんですか？
そう、基本的には学生にはですね、ハンディサイズの、
はい、
そうね、刃の大きさがだいたい十数センチ程度の、はい、まあ、小さいのゴミ量を配りまして、
はい、
基本的にはまあそれを使って木材を切ってもらって、
はい、
でそれをボンドで貼り付けて橋を作るんですけども、はい、まあ手の甲だとちょっとさすがに限界がありまして、それでですね、まあ、回転のゴミといいますか、はい、電動のゴミを使って、木材を切断、
電動のこぎり、普通のこぎりってこう包丁の先にギザギザがついてるのを思い浮かべますけど、電動のこぎりってそれは電動式で動くということですか？
円盤状ののこばがありまして、それを、まあ、板の上で、まあ、回転させまして、でそこに木材を当てて、まあ、切っていくわけですけども、
はい、
まあ、かなり、はい、
慣れないとなかなか思うように切れないものです。
そうですね、最初のうちはやっぱり思うように切れなかったりとかしますけども、うん、でも学生もだんだん作業が慣れてくると、はい、うん、思い思いの切り方できちんと
、だってね、まあ、手先の器用な子でちっちゃい頃から、まあ、そういう工作が好きとかって言えば別として、なかなかね、日頃から使ってないと最初は戸惑いますけど、やってるうちに面白くなってのめっちゃうような、そういう学生さんもいらっしゃる。
ああ、そうですね、中には本当に今工作に目覚めるというか、
俺これ向いてるかもしれないみたいな、
かなりも熱を入れて作ってくれる学生も、
はい、はい、これ木材でできてて、本当にそのまま拡大して川にこういう橋がかかってるっていうイメージが浮かびますけど、はい、もちろんこれは理論的なものとかいろんなことを加味したこういうデザインというのがあるわけなんですね。
はい、そうですね、やはり一人一人技術的な、はい、確証を持って、まあ、作ってもらいまして、でもちろん橋ができましたら、ただ単に重さをかけるだけじゃなくて、まあ、自分は、まあ、こういう理論でこういう橋を作りましたっていうような、まあ、一人一人こうプレゼンテーションも行って もらってますね、
はいはい、前にあの開発建設部のやっぱり土木の方のお話を伺いしたら、こういう模型の少し大きめなのを作って、で上にあの子どもたちに実際に乗っかってもらって、その橋が崩れないっていうのを体感してもらうっていうのがありましたけど、崩れたら悲しいですよね
そうですね、やっぱりこうね、自分が作った橋が、ねはい、こうバラッとこう崩れちゃったりすると、ちょっと学生君たちもやっぱり寂しい表情を浮かべますね、
はい。こういう技術的な支援、他にはどういうことをあの今までサポートなさってきたんですか？
そうですね、まあ、今ご紹介いたしました、まあ、創造演習以外の、はい、まあ、実験ですね、あの土や水に関する実験の、はいはい、まあ、支援でしたり、
例えば土や水の実験って、
はい、まあ、そうですね、まあ、簡単な、私が受け持っているのは、まあ、その中でもまあ割と簡単な方であるんですけども、はい、この土にあのどれだけあの水分が含まれているかとか、この土はどれくらいの強さまで耐えられるかというような、はい、まあ、企画化された実験がありまして、実験といいますか試験といいますか、
はい、
そちらのをちょっと、まあ、学生君たちだけでやらせるわけにはいけないので、
はい、
かといって先生もですね、はい、それをあの担当する先生も他の、まあ、実験で忙しかったりするので、そういった場合にですね、私が
こまめに、
あの学生たちにその実験のやり方などを教えながら、
あの自分が分かっているということと、こうサポートする学生たちにあの、自主性を損ねないようにしながらコツをこうサポートするというのは、なかなかあのコツがありそうですよ ね、
そうですね。
どういうところに気を配ってらっしゃるんですか？
やっぱりこう要点を最初に言ってあげると、
はい、
学生くんたちもああそうなんだっていうことが、あ、まあ、あのその実験実習 の、 あの大筋 の、 あの背骨といいますか、
はい、
そこをまず理解してもらってから、あの細かい作業をやってもらうと、うん、やっぱりこう理解が進みますね。
ねえ、俺がやった方が早いやとあのつい物を教えるときって、ね、割とそうですけど、そうすると本人のためにならないという、
まあね、たまにはちょっとね、実感を否定すると私がちょっと率先して作業をすることもあるんですけども、うん、はい、まあほとんどの場合はやっぱり学生たちの、自主性に任せてやってもらえないようにしてますね。
えりこさんが学生くんたちっていう時はすごく優しい感じがしますけど、年齢が近くて、あの割と学生にしてはすごい親しみやすいっていうか、声かけやすいっていうか、頼りがね、あるお兄さん的な存在ですか、やっぱり。
まあそうですね、まあお兄さんというかね、まあ友達というか、
あ、そう、そこまで来たかみたいな。で、今日実はもう一つ面白い何かあの、ものを持ってきてくださって、
はい、
あのプラスチックでできているコップの上にこう輪が乗ってるようなものなんですが、これがあのちょっと興味深いものなんですけど、どういう時に使う実験用具なんですか？
はい、これはですね、私がちょっと支援している、
はい、
まあ、研究の一環で使っている、まあ、模型なんですけども、
はい、
実際こういった筒状のですね、あの装置をですね、
はい、
今あの津軽海峡の方に設置しまして、
はい、
でその津軽海峡を流れるあの潮の流れを使って、であの発電しようという、まあ、計画が今立ち上がっておりまして、
今手にしてらっしゃるのはちょうどお茶碗のサイズぐらい、あの井上ちゃんぐらいのサイズのようなすり鉢型ですけど、はい、実際に設置されるものっていうのは大きなものなんですか？
はい、もうこれとは比べならないぐらい大きい、はい、装置ですね、
はい、
でこの筒の中にあの、まあ、風車のような、タービンを、まあ、設置しまして、
はい、
で潮の流れを使って中のタービンを回して、そして、まあ、発電するということになっております。でこの筒の形もですね、やはりこの中のタービンを効率的に回せるようなあの形状になっておりまして、で今ちょっとその形状をどういう形状にしたらいいかというような、まあ、実験研究を行っております。
津軽海峡はそれこそ潮の流れがきつくてということをよく聞きますけど、
はい、
逆に言えばそのエネルギーっていうのは発電が可能になればとても可能性があるということなんですか？
そうですね、あの最近はですね、こういったあの自然の力を使った発電に関する研究が活発に行われておりまして、
はい、
で今ちょっとこの津軽海峡における発電が今注目を、
はい、
浴びておりまして、
どんなところがこの、まあ、実際にそれを 形状をどうするかとか、どういうところに設置するかとか、いろいろ問題点があると思うんですけど、はい、ご自身の研究ではどういうところが今一番面白くまた難しいんですか？
そうですね、今はですね、まあ、形状もまあさることながらですね、実際に津軽海峡の、中を流れる、まあ、流れの速さですとか、はい、流れの向きなども、まあ、観測しまして、でそれに関するデータをまとめまして、で、まあ、例えば季節、春になった秋がありますけども、はい、どの季節が一番効率的かですとか、そういった形状以外にもですね、こういった細かいこともいろいろと調べなくちゃいけないので、まあ、まだ本当に踏み出したばかりなんですけども、
期待します。さあ、まあ、こうやってこう一つの道に進んでいって、で土木の方に行って、で世の中も変わるし、世の中が求めるものも変わってくると、土木の世界もどんどんどんどんとこう新しいものが求められたりするわけですよね。
はい、そうですね、はい、
そのあたりのこう、まあ、面白さっていうか、ご自分としてはどういうことをこれからやって、まあ、この潮流 の発電もそうですけど、どういうところに今興味を持ってらっしゃるんですか？
まあ、やはり土木と聞くと、今土木もまあ読んで字のごとく土と木と、書いておりまして、やはりこうね、まあ、大変な、まあ、力仕事とか、はい、そういったイメージがあると思うんですけども、今の土木は、まあ、そうではなくて、例えば、まあ、コンピューターを使ったシミュレーションでしたり、はい、例えばさっきおっしゃったこの津軽海峡 の潮流発潮流に関する潮流発電に関する研究におきましてもですね、コンピューターを使った流れの、まあ、シミュレーション等も行っておりまして、はい、こういったですね、大変な、単なる大変な力仕事というようなイメージを、ね、ちょっと払拭といいますか、
はい、
まあ、ちゃんとこう近代的な、作業もこの土木には含まれているんだよってことをいろいろと伝えていきたいですね。
わかりましたね、はい、さあ、せっかくの機会です。まあ、地元にお住まいで、しかも、卒業生であり、一回は民間に行かれてまた戻ってこられました。この函館工業高等専門学校の良さも、それから素晴らしさも存分にお分かりだと思うので、まあ、この後高専に興味を持っていただき、あるいは、そこに何かしらのアクセスをしていただければと思うんですが、恵比子さんの方からお伝えしたいメッセージがあれば、ご遠慮なくおっしゃってください。
あ、はい、ですね、やはり函館高専と聞くと、やはり、まあ、難しい学校なのかなというようなイメージあると思うんですが、全然、
まあ
まあ、これはこれで問題かもしれませんけども、ね、かなり、ね、堅苦しいっていう、学校ではなく、校風もかなり自由で、ね、学生も和気あいあいと、はい、生活しています。本当、それこそ普通高校とかそういうところに比べて、かなり自由度の高い、はい、まあ、楽しい学校でもありまして、でも学ぶべきところはしっかりと学ぶという学校ですので、はい、もし、ね、よろしかったら、ね、まあ、ね、進学、まあ、受験生の、ね、子たちに対してもです、なんですけども、進学の候補に加えていただけたらなと思います。
そうですね、まず勉強します。さあ、皆さんも高専のホームページをちょっと覗いてご覧になると、本当に多種多様な技術が学べる、そして充実した学生生活が過ごせるという、そういう内容も紹介されています。今月は函館在住で、この函館工業高等専門学校の専科をご卒業なさって、現在は技術教育支援センターの技術職員として活躍をなさっている恵比子翼さんにお話を伺いしました。恵比子さん、研究の件、それから学生さんのサポート期待しています。どうもありがとうございました。